SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンで人の輪を広げるボランティア団体サードプレイス、団体を運営する野口雅さんにインタビューを行いました。サードプレイスは野口さんと同じく運営者の北山風太さんの2人によって昨年夏に設立されました。
たまたま CBD で歩いてまして、風太さんという方がいらっしゃるんですけど、その方とお会いして、CBD のあるカフェに行っていろいろお話したんですよね。そうしたら彼はワーホリで来てる、で僕は永住でここに来てるんですけど、そのなんて言いますか、ギャップですとか、そのネットワークの必要性ですとか、そんなところがね、なんかすごいギアが噛み合ったという形で、じゃあ一緒にやらないかと、それが発端でサードプレイスというものが始まったんですが、その趣旨としましては、やはりまず第一にその情報交換、そしてネットワーク作りですとか、また新しく来た人たちのお手伝いを実際にするアクションですとかね、そういうものの提供するインフラストラクチャーとしてサードプレイスを設立しました。
サードプレイスという団体名がありますが、こちらの名前の由来を教えていただきたいです。
これはですね、ファーストプレイスっていうのは、自宅ですとか、ホームに当たるところですね。セカンドプレイスっていうのは、学校ですとか職場ですとか、毎日通うようなところですね。サードプレイスというのはそのビトゥイントゥーなんですね。だから、家でもなければ、仕事場でもない、いわゆる心の拠り所っていうんですかね。それが今の時代ですとデジタルな場でもありますし、またフィジカルな場でもあります。それがサードプレイスです。
実際にサードプレイスで行われているイベントにはどのようなものがあるか教えていただきたいです。
そうですね、まだ歴史が浅いということもありまして、そのイベントのね、中身っていうか、その量も結構限られてはいるんですけど、定期的にやってるイベントの一つとしまして、うちでね、カレーの館って呼んでるんですけど、カレーパーティーを定期的に行っております。だいたい15名から20名ぐらいのサードプレイスに所属している方々、さらに新しくサードプレイスに入りたいという方々を呼んでですね、カレーを食べながら和気あいあいとしている行事といいますか、イベントがまず一つあります。それとですね、単発的なんですけど、今のところはね、カフェ会というのがありまして、地元の結構人気のあるカフェとかに行って、そのカフェを楽しむ、雰囲気を楽しむ、そして友達作りをするというようなことも行っております。そしてさらにさらに単発的なんですけど、ちょっと今日ノイズが聞こえるかと思うんですけど、今ユーヤングスパークスに来てまして、サードプレイスのバーベキューを行っております。これからみんなでサンセットを見ようかなって盛り上がっているところです。
サードプレイスでは実際どのようにイベントに人を集めてコミュニティの輪を広げているのでしょうか。
そうですね、初めの頃はやはりSNS に頼ってた嫌いがあるんですが、最近は本当マウスというマウス、その定期的にさっきも言ったんですけど、カレーの館のネットワークを介してみんなが紹介してくれるようになったっていうところがありますね。だけどこういうなんか新しいイベントですとか、定期的なもの以外のものはやはりFacebook ですとかね、SNS を使用して まあ、あのイベントの情報を提供してますね、メインには。すると、サードプレイスは LINE のボランティアグループなんですね。だから、サードプレイスのデディケートされた、LINE グループがありますので、そこで、情報を発信しているという状態です。
サードプレイスのイベントに集まる方々の年齢層だったりバックグラウンドを教えてください。
面白い質問だと思うんですけど、それがサードプレイスの特徴って言っていいのかな、なんて言いますか、年齢が本当にね、シニアっていうかね、年配、ご経験をされている方々から、本当に新しく、サードプレイスに来る方多いんですね。例えばワーホリーさんが特になんですけど、来て1ヶ月も経たないという方、その情報集め、そう、あと友達を作り、ね、それとあと、そうですね、まあ、カレーを楽しみだという人もいますしね。だから、すごくバラエティに富んでて、学生の方もいます。あと、在中の方もいます。そして、僕も、パーマネントで仕事をしているっていう、方もいますし、まあ、本当にまちまちですね。もうバラエティに富んでるっていうのが、サードプレイスの特徴であって、まあ、そこにアトラクションを見てくる方が引き寄せてる要素かなって思いますね。人それぞれ、まあ、十人十色なんですけど、ニーズとかディマンズだって違うんですよね。だからその時にあったニーズとディマンズに相当する情報を得ることができる場なんで、内容によっては永住者の方がよく知っているとか、逆に永住者の方なんですけどそんなに知らないっていうことを情報がワーホリの人からいただけたりするんで、非常に持ちつ持たれつの関係にあります。
年齢や背景に関わらず人がつながる場を作る野口さん。ネットワーク作りに加え、野口さんがサードプレイスを運営するもう一つの理由は、グローバル人材を育てるという野口さん自身の大きな目標です。
まあ、まさに野口というか自分のテーマなんですね。というのも、やはり日本はこれからの社会の空洞化、もうすでに始まっているシビアな状態にあると思うんですけど、若い世代がどんどんどんどん減少していると。まあ、これからその経済を維持するには、その空洞化を埋めないといけないと。その日本の空洞化を埋めるには、やはり今までさほどにインボルフとされていなかったような方々、特にイミグレの方ですよね。海外から日本に見えた方。で、日本の仕事に疲れると。で、経済に貢献する方という方々たちは、まあ、今ここにいればね、若い人、海外の各人によくお会いすることがあるんですけど、とても知的で、とてもパワフルで、すごくキャパが高いんですよ。だからそのキャパと同等の人材を作り上げるって言いますかね。その日本の経済力を維持する。そして日本人がマネージメントのリーダーシップを取るには、やっぱりその日本人の若い人が国際人であるべき。そして英語を喋れるべき。で、それがある意味でトリガーとなりまして、まあそのカレーの館っていうのも実はあるんですけど、3時から6時までは英会話学習のお茶会。で、6時から9時まではカレーを食べながらのネットワーク作りというのも、やはりその国際化的な価値をやっぱり享受しないといけないっていう。だからそれには、そのいろんな人たちの声を聞かないといけない。ね、カレーを食べながらね、楽しく勉強してもらうっていうのが、まあメインで、まあ、そのサードプレイスはまさしく日本の経済を潤したいと、ちょっと大きなこと言ってしまえばね、そういうところが実は基軸となってます。
このサードプレイス、またカレーの館の活動を今後どのように広げていきたいか、何か展望があれば教えていただきたいです。
まあ、欲を言いますと長く続けていきたいと。やっぱり単発なものですと文化っていうのは生まれないと思うんですね。その文化っていうのはその個人の価値観とか経験とかが、クリスタライズされて、インディビジュアルなものがそのグループの価値に変わっていく、いわゆる我々意識とか我々の価値につながっていく。それをするにはやはり長くね、長期にわたってやっていかないっていうところがあるんで、 カレーの館は、まあ、できる限り続けていきたいと、うん、でやはり来ていただく方の質もね、どんどん高めていきたいなと思ってますので、初めに来てくださった方々は逆に運営の方に回ってもらうですとかね、うん、それで運営の方で、時間を経って、まあ、日本に帰らないといけなくなってしまった方は日本に戻ってその社会の空洞化を埋めてもらうと、まあ、それが僕の最大の目標でありますので、最終目標は日本に帰ってもらって、日本の経済の、空洞化を埋めて日本の経済を潤すような人材に育ってもらいたいと、それが、まあ、ちょっとした夢というかね、目標ですね。
ボランティア団体を運営する一方で、野口さんはメルボルン大学の建築・建設・プランニング学部の准教授という顔を持ちます。カナダへワーキングホリデーを使って渡航し、そこでカーペンターの仕事の手伝いをすることになった野口さんは、建築への興味を強め進学、研究者としてゼロエネルギー住宅、サステナブルな建築を研究・開発するためにカナダからスコットランド、そしてオーストラリアへと世界中を飛び回りました。野口さんは自身の研究活動とサードプレイスでのボランティア活動には接点があると語ります。
一番初めに夢見た目標が、世界を舞台にして仕事をする。今その仕事の側面ですと、ゼロエネルギーマスカスタムホームという、まあ、うちらはゼミッチっていうアビリベーション使ってるんですけど、ゼミッチネットワークっていうのを、2010年に設立しまして、まあ、初めに数名から始まったんですけど、今950名のメンバーシップで、そのゼミッチのリサーチ&ディベロップメントを共同研究開発をしている、そこのリーダーシップを取らせていただいているっていうのが、まあ、仕事の側面ですね、うん、で今そのサードプレイスではですね、世界に通じる日本人を育成したいと、そういうことを目標に行っておりますので、仕事で培っているって言いますか、まあ、経験している内容を、サードプレイスでもしくは実践しているのかもしれませんね、うん、そのことによって将来的な、日本の経済のその、空洞を埋めるべき、能力のあるキャパのある、ね、日本人を育成しているというところがちょっと接点かもしれませんね。
最後にサードプレイスの運営者として野口さんからメッセージをいただきました。
メルボルンに来ている方って本当いろんな方がいらっしゃるんですよ。年配だからどうのって言ってんじゃなくて、いろんなバックグラウンドがありますし、価値があるんですよね。で、日本っていうのは出る釘は打たれる、だから皆さん本当躊躇して話したがらない。だこれは結構ね、日本人の性格的なところが出てしまってるんですけど、サードプレイスというのはみんながこれ自分を出せる場ですので、いろいろ吸収できるんですよね。だからまあこういう場をもっともっと広げて、真心でネットワークをつなげていきたい、広げていきたいなって思います。
サードプレイスを運営する野口雅さんへのインタビューでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。